それではこれからメッセージを聞く聖書の箇所を読みます。ローマ人への手紙の第11章25節から11章の終わりじゃないですね、35節までです。32節ですね。25節から32節までです。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば、父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。あなた方はかつて神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためであったのです。今日は賜物と証明ということで、これから鴨志田牧師のメッセージを聞きます。
今週から受難週に入ります。7本立てられておりますろうそくもついにこの1本だけとなりました。このレントの期間、私たちは主イエスの命が少しずつ削られるようにして、私たちにその命を与え尽くしてくださったことを、このろうそくを見るようにしながら私たちの心に刻んできたわけです。このろうそくは主イエスの命の尽きていく姿を見える形で表現していると言っていいと思います。そしてこの今日からまさにこの受難週を迎えるこの日、私たちはこのローマ人への手紙の第11章の結びの箇所の御言葉を聞こうとしています。ここに記されているのは信仰の奥義だとパウロは言います。25節、兄弟たち、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありません。パウロはここでユダヤ人の救いのことを語り続けています。それが9章から11章まで続いています。ユダヤ人が救われるかどうかというのは、ユダヤ人は神に逆らい続けていました。それで福音はユダヤ人たちから異邦人に向けられて、その異邦人たちが信仰に入れられるようになった。それが イスラエルの人たちが抱えていた現実でした。ユダヤ人たちが神に不服従であったために、外国人である私たちが神の救いに預かることができるようになったのです。そしてそこに実は神の奥義が隠されているとパウロは言いました。ここで問われているのは、神に対して不従順な者が、そういう人たちに対して神様はどのようになさるのかということです。普通に考えたら、神に不従順な者は神から捨てられて裁かれる、裁きを受けると考えるのが普通です。神の見ておられるところで悪いことをすれば罰が当たる、これが世の常です。お天道様は見ておられるというわけです。ところがパウロはここで、ユダヤ人は神に不従順であったために、異邦人が神の憐れみの眼差しに止まった、異邦人がそうして救われるようになったけれども、これで神様のユダヤ人に対する選びがなくなったのではないと言います。それで29節で、神の賜物と証明は取り消されることがないからですと宣言しているのです。神様にはプラン A がありました。それはユダヤ人を救って、このユダヤ人たちをモデルにして世界中に神様のことが分かるようにしようという計画でした。ところがこのプラン A はダメになってしまいました。ユダヤ人たちが神の期待に裏切ったからです。それでプラン B をするように変更することにしました。それが今度は異邦人たちを救いに導いて、神様の人間に対する愛を世界中に知らせようというものです。普通はそうなったらプラン A はもう破棄されると考えるわけですけれども、神の賜物と証明は取り消されることがないとパウロは言ったんです。プラン A はなくなったわけではありませんというわけです。もう少し先を見てみましょう。パウロは30節と31節でこういうふうに言っています。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。ここで言っているあなた方というのは異邦人である私たちのことです。私たちは神様に対して不服従でした。そう考えれば神様の眼差しに止まる存在ではありません。ところが彼らと書かれているユダヤ人たちが不服従だったので、私たちが神様の憐れみを受けるようになったというんです。ここに不服従という言葉と憐れみという言葉が出てきます。実はこの2つの言葉がパウロが奥義だと言っていることの中身です。不服従なものを憐れむ、この言葉は私たちの日常生活の中ではまず起こりえない感情です。起こりえない現状です。私たちが願っていることをしてくれない、期待に応えてくれない、そういう時に私たちの中に生まれてくる感情は何でしょうか。 相手は自分を信頼してくれない、自分の思いに応えてくれないのです。何かを頼んでもやってくれない、期待するだけ無駄、信頼するほど悲しくなります。そこで起こるのは怒りや苛立ちや敵意や、あるいは悲しみや諦めです。ところが神はその時に憐れむと言うんです。32節の最後にこういうふうに書いてあります。それはすべての人を憐れむためだったのです。これが神の奥義だと言うんです。はっきり言って誰にもできないことです。これをしようと思ったら完全に自分のことを横に置いておかなければなりません。傷つくのは自分です。裏切られているのは神ご自身です。その自分を裏切って自分を苦しめている張本人を神は憐れんでくださいと言うんです。それは全ての人を憐れむためだったのです。自分のことを横に置いておくことができる、ここに愛があるのです。先週一冊の本をいただきました。籠原亜希という名前で、春秋社から出された小説で、あなたはどこにいるのかというタイトルの本です。もう読まれた方もあるでしょうか。この教会の籠原さんが書かれたものです。私も読み始めて面白くて一気に読みました。すぐに引き込まれて読んでしまいます。言葉の持つ力のある素晴らしい小説です。中国の満州からの引き上げの時の話から始まります。その時母親が大変苦労をして子供たち4人を日本に連れ帰ってきたことが、この物語の下敷きになっています。主人公はその時3歳半のマリコと言います。しかもその時母親は赤ちゃんを産んだばかり、満州にいました。そんな中でソ連の侵攻が進んできて、満州にいた人々は突如日本に帰らなければならなくなったのです。周りの人たちは子供を手放して食べ物に変えていくような中で、マリコの母親はそれを横目に子供を守り続けます。そしてついに帰れないとなった時には、その土地の老人の妻になって子供を生きながらさせようと決断をした、そういう母親の壮絶な姿が描き出されています。足手まといの3歳半のマリコに注がれたこの時の母親の愛は、まさにこの聖書に記されているような、不従順なものを憐れむ、奥義とさえ言われている福音の姿と重なります。この小説はこの時のマリコが生涯をかけてその母親が自分を愛してくれたその愛を受け止めようとした物語だと言っていいと私は思いました。不従順なものを憐れむ、3歳半で足手まといにしかならないもののために母親が一生懸命尽力する、そこにあるのは人の理解を超えた出来事です。家族の母親の愛であったとしても、それはその生涯をかけて受け止めようとする価値のあるものだったとしたら、神が 私たちに対してしてくださるその愛を私たちはどのようにして受け止めることができるのでしょうか。神の賜物と証明は取り消されることがないからですという言葉が今日の真ん中に記されています。神は不従順なものであったユダヤ人に賜物と証明を与えておられました。命と使命と言ってもよいかもしれません。神は一度与えたものをそんなに簡単に取り上げたりはなさいません。そして簡単に諦めたりはしないのです。今週から私たちは受難週を迎えます。そして今週の金曜日には受難日の礼拝をしようとしています。主イエスはそのご自分の生涯を通して苦しみを受け続けておられました。主が受けられた苦しみ受難はまさにこの神の憐れみの姿そのものでした。主イエスの十字架のお姿は神の私たちに対する憐れみが形となって示されたのでなくて何でしょう。なぜ私のために主イエスはそこまでなさる必要があったのでしょう。もうこの人は役に立たないから途中で捨てていこうとそういう決断もできたはずです。この者のためにここまでやる価値があるのかと思っても仕方がないほど私たちは神に対して不服従な存在でしかないはずです。愛しがいのない神に対してメリットもさほどない、どのぐらいその後で役に立つのかなどと言い始めたら全くもって当てにはならないのが私たちです。皆さんの中にはいや私のことを見くびらないでいただきたいと思われる方もあるかもしれません。私だってやるときにはやりますよという方もあるでしょう。まあ、もしそうならぜひできる限りその後の人生を神様に納得していただけるような答え方をしてくださったらいいと思います。私たちがどのぐらいこの神様に応答するのかというのも完全に私たち任せです。あまりこの先のことを話しませんのでたまにはお話ししようと思うんですけれども、コリント人への手紙の第1、第3章の11節から13節にこういう言葉があります。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰がこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てるとそれぞれの働きが明らかになります。その日それを明るみに出すのです。その日は火と共に現れこの火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。私たちが神様の愛にどのようにして応えていったかはイエス・キリストという土台の上に何を建て上げたかでわかるというんです。そしてそれはかの日に明らかとなるというんです。私たちがどう生きたかどう応えたかそれは私たちに託されています。金の家を建てるのか藁の家を建てるのかそれはもちろんやがて問われることですけれどもそのことが条件になっているわけではありません。それは私たちに託されている完全な自由な応答です。これが神のなさり方です。言ってみれば私たちに対する先行投資です。 まあ、ただこれは今日のテーマではないのでこのぐらいにしておきたいと思いますが、神は私たちがすることに先立って私たちを愛してくださいます。豊かな恵みをお示しくださいます。不従順なものを憐れむというまさに奥義を私たちに示してくださるのです。それが主イエスの十字架です。私たちがこの主イエスのしてくださった御業によってそれをどう受け止めるのか、その主イエスのしてくださった御業を私たちが受け止めるときに私たちに賜物として信仰が与えられます。それは聖霊の御業です。そして私たちに賜物として与えられた信仰、その信仰に生きることができるように私たち一人一人に使命を与えてくださいます。自分に与えられたところに生きること、そしてそこで神を証しすること、神を喜んで生きること、それが私たちが土台の上に築き上げる建物となっていくのです。私たちに与えられた賜物と証明は取り消されることはありません。私たちに神から与えられたものそのもので私たちは生きるのです。この私たちの応答の歩みこそこの神の憐れみにお応えするただ一つの道なのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちを愛してくださいました。この受難週、あなたが私たちを愛してどんなに私たちに愛を与えてくださったのか、その姿を目に留めようとしています。主よ、どうかあなたのお姿をよく見ることができますように。あなたがエルサレムに入っていかれて病の者を癒されるとき、それは私たちの悲しみや苦しみを知ってそれを支えようとされたあなたの愛でした。あなたがユダヤ人たちの妬みに捕らえられて裁判を受け十字架にかけられました。あなたは人を愛しただけであったのにもかかわらず人々はあなたを罪人であると断罪し十字架につけて殺しました。その時あなたは何の言い訳もなさいませんでした。人の妬みをすべて身に受けてくださって人を愛するということがどのようなことなのかをその十字架のお姿で示してくださいました。あなたの十字架の愛はあなたの憐れみの姿です。あなたは不従順なものを愛されるお方です。ユダヤ人も異邦人もあなたは変わることなく愛してくださるお方です。あなたの憐れみによって私たちは救いを得ることができます。あなたの愛をどうか受け止めさせてください。そして私たちの生涯をかけてこのあなたの愛にお応えしていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。 アーメン。